ちは。関西学院大学総合政策学部メディア情報学科山中ゼミ3回生の江本俊です。今回私たちゼミ生は自分のルーツをたどるというテーマで番組を制作しました。私は自分のルーツをたどるにあたって母方の祖母に、私の3世代上である曽祖父曽祖母についてのことや、祖母の兄弟が広島で育ったのになぜ現在全員が関西にいるのかなどをインタビューしました。そしてその祖母とのインタビューの模様も交えながら自分のルーツについての番組をお送りしたいと思います。祖母の紹介は後ほどしたいと思います。まず最初に曽祖父と曽祖母についてお話ししたいと思います。
さんと祖母の兄である大田信義さんにインタビューをしました。どうぞお聞きください。
こんにちは。関西学院大学総合政策学部メディア情報学科山中ゼミ3回生の江本俊です。今回私たちゼミ生は自分のルーツをたどるというテーマで番組を制作しました。私は自分のルーツをたどるにあたって母方の祖母に、私の3世代上である曽祖父曽祖母についてのことや、祖母の兄弟が広島で育ったのになぜ現在全員が関西にいるのかなどをインタビューしました。そしてその祖母とのインタビューの模様も交えながら自分のルーツについての番組をお送りしたいと思います。祖母の紹介は後ほどしたいと思います。まず最初に曽祖父と曽祖母についてお話ししたいと思います。曽祖父である小野田義雄さんは1912年明治45年に海軍兵学校があったことで有名な広島県の江田島というところで6人兄弟の次男として生まれました。絵を描くことが非常に好きでずっと画家を目指していたそうなのですが、長男の代わりに実家を継がなければならなくなり、高校卒業後に家の農家を継いだそうです。曽祖父の実家は広大な土地を所有しており、そこで様々な野菜を栽培していたようで非常に繁盛したそうです。そして1932年20歳の時に私の曽祖母である浅野さんとお見合いで結婚し、1932年から1947年の15年間農家をしていましたが、だんだん島に農家が増えてきてこれでは稼げないと農家を辞めたそうです。そして次に曽祖父が始めたのがカーネーション作りです。この当時昭和前半から半ばの日本社会は男性が働きに行き女性は家にいるといったことが普通だったそうです。そこで曽祖父は家で暇をしている女性に目をつけ、このような女性を雇って何かできないかと考え、カーネーション作りの事業を始めたそうです。この事業で様々な工夫をこなし軌道に乗り始めましたが、島でカーネーションを作る人が増えたため1967年に辞めたそうです。そして高度経済成長で日本経済が上向きになった頃にパジャマの生産を中心とした縫製工場を作りました。そこでは最終的に何百人も束ねる社長になったそうです。この縫製工場は曽祖父が85歳になる頃まで続け、社長を引退してからは絵を描き、その絵をお寺などに寄付をするなどをしていたそうです。祖母によると曽祖父は見かけの女性を家に住まわせ、家庭的ではなかったそうで、子供たちからは非常に敬遠されていたが、発想がよく実業家としてはとてもすごい人だったと言っていました。曽祖母の小野田浅野さんは曽祖父と同じく1912年明治45年に江田島で7人兄弟の5番目に生まれ、実家は農家をしていたそうです。 曽祖父とは対照的に実に家庭的で優しく、私もそのことについては曽祖母は私が高校生まで生きていたのでしっかりと覚えています。1957年、昭和32年、曽祖母が45歳の時、曽祖父のことやストレスが原因で子宮がんとなり、商売をするために先に兵庫県の尼崎市に出ていた長男、次男、三男の息子3人に呼ばれ、尼崎に出て行ったそうです。この当時、私の祖母と祖母の上の兄、下の弟の2人は学生であったために広島に残ったそうです。曽祖母が尼崎に出てからは、子供たちが立派に育つために一生懸命尽くしていたそうです。このように非常に人柄もよく家庭的だった曽祖母であったにもかかわらず、曽祖父にはおめかけさんがいたということは、家の中はどういった状況だったのか、また祖母はどう感じていたのか、実際に聞いてみました。
女を本宅の方へ入れて、ね、ほんでおばあちゃんを部屋の方へ置いとったんよ、ね、それはもう戦いよね、あの生活は。おばあちゃんは長屋におり、本宅の方におめかけさんが、おじいちゃんとおめかけさんとおばあちゃんと、私らがおばあちゃんの部屋に行ったら怒られるからね。あの同級会で行くやろ、さきちゃんとこはもう豊かでよかったよねって言うのね。それは大きな壁に囲まれてやね、家の中分かれへんもんね。だからみんな羨ましがってた。だからそんなんちゃう、家の中は地獄やったんやでって言ったけど、それがあるから現在みんな壊してみんな頑張ってられるね。大きなれたんよ、その精神力で。父はね、虐げられてね、教育されて、それで今みんなそれぞれにみんな大きなってるやん。後ろ指さされられん人生送っとるやん。まあなんせ波乱万丈な人生、おじいちゃんは。だけどそのおかげでみんな、あれやね、こうして頑張ってられるんだよ。
また曽祖母が尼崎に出て行った日のことは、祖母はとても印象的な思い出だったそうで、このように語っていました。
あのおばあちゃんがね、もうおじいちゃんとやっていけれなくなって、大阪行く時にね、大阪へその溝のお兄さんとこへ、結局家出じゃないけども出ていくいう時にね、あの氷で作ったハンドバッグだね、昔のね、氷柳いうのがね、それ持って着物着て桟橋までおばあちゃん送っていったんよね。あーちゃんがね、送っていって、小さい時に。その時にあの昔爆弾っていうケーキがあってん、これ爆弾っていうゴムのついたこんなんで、それをね、あーちゃんと広島の亡くなったお兄ちゃんと塚口のおっちゃんの3つ買うてくれてね、それで帰って3人で食べや言うてね、あの時のお母さんの姿が未だに見たら涙が出るね。子供を置いていく辛さね、お母さんが。そういうこともあったね。
私は祖母が子供の頃に少しだけ曽祖母と離れて住んでいたということは、インタビューをするまで知らない事実だったので驚きでした。またこのインタビューを撮った時、祖母が目に涙を浮かべながら語っていたので、本当に印象的で忘れない出来事だったんだなと感じました。祖母から実際に曽祖父、曽祖母についての話を聞いてみて、曽祖母は私が知っているままの人だったのですが、曽祖父については知りたかったこともあれば聞かなかった方が良かったななど、インタビューをしている時も驚きが止まりませんでした。特に当時曽祖父には愛人がいて、さらには同じ屋根の下で暮らしていたことがあったということは、私自身最も驚いたことなのですが、当時おめかけがいるということは特に特別なことではなかったそうです。このこともそうですが、当時お見合いが主流であったということなど、現在と比べてかなり異なった時代の話が聞けて大変興味深かったです。